本日の聖書箇所は新約聖書ヨハネの福音書16章24節です。ヨハネの福音書16章24節ではお読みします。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい、そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。アーメン。では今日は渡辺千佳子さんに、どうしてこの箇所を選んだのかという、話と、その後は分かち合いに入りたいと思います。
おはようございます。ですね、今日はこの箇所を選んだというか短いんですけれども、なんかすごく、まあこれ、後で、みんなとシェアしたい、みんなとの分かち合いというか、話し合いの時にみんなといろいろ分かち合えたらいいなと思うんですけれども、やっぱりこの箇所、聖書箇所ってすごくなんて言うんでしょう、こうもう一回日本語ではその receive っていう、まあ、こっちの方をちょっと読みますね。そう、英語ではUntil now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive. この you will receive and your joy will be complete. で、この英語では、この ask and you will receive って書いてあるんですけど、なんかこの receive っていうのがなかなか、なんて言うんでしょう、難しいことだって、簡単ですごく、よく考えさせられるというか、なんか本当に素直でこう受け取るというか、その receive できたらいいんですけれども、でも特に私そうなんですけれども、なかなかその receive っていう、その簡単そうでなかなかこうスッと受け取れてないなというのが分かるというか、なんかやっぱりね、毎日いろんなことがあって、忙しくて、たくさんあって、なんか、特に私たちはなんか、英語では get。その、get とか、何かをするために、その、get しないと何かできないという考え方が、ね、なんか、あるじゃないですか。だから、その、receive というのと、get っていうのってすごく、ね、英語の意味、まあ、日本語もと同じだと思うんですけれども、やっぱり違いますよね。その特に私たち、その、まあ、私もそうなんですけど、ゲットっていう ところにすごく気にかかって、なかなかそれで本当に素直にこう、リシーブするっていうことが、ね、なかなかできてないなというのが、こう、なんか今でもそうなんですけれども、なんかゲットっていうのは何かこう英語ではストラッグルっていうか、何かでいろいろあってなんか取るっていうか、もらうっていうことなんだけど、本当リシーブって言ったら誰かにこうオファーされたものをこう受け取るっていう、でそれって神様が私たちにこう与えて、もうなんかオープンというか、こうあの証明するというか、そういうの神様がやってくださるのに、私たちがそうやって素直にこうリシーブするということをできるようにしたいなというのがそうなんですけれども、なんか、まあ、特に本当にこのいろいろこのね、3月からいろいろあってね、特に COVID とか自分たちの生活の中ですごくね、普段起こらないこととか周りにいろいろ起こって、すごくこう本当になんかローラーコースターというか、ね、毎日がすごくいろいろ、まあニュースとかもあるし、自分たちのやってたこともやってた毎日のことが今度違うようにルーティーンが変わって、でそれでそれをそのルーティーンからこうちょっとね、また道を離れたようになって、でもその中でまたいろんなことがあってっていうか、なんか毎日すごくいろんなことが起こってというか、 で、やっぱりこう振り返ってみると、すごく自分はすごくなんかすごくこう本当にローラーコースターみたいな感じで、あのね、そのなんて言うんだろう、あの、まあ、ストレスもあるし、こうすごくやっぱり不安っていう、本当不安、あの神様に、ね、全部任してはいるんですけれども、やっぱりその多分そのリシーブということがなかなかね難しくて、ゲットしないといけないっていうところがすごく多分あるのかなっていうのが今振り返ってみると分かるんですけれども、そのためになんかそのゲットするためにこう、あ、がん、いや、なんかこれしないとあれしないとっていうのが多分ね周りのこういう今の状況であるんだと思うんですけれども、本当にこの箇所はあのそのまま書いてあるというか、神様から本当にリシーブすればいいんだよっていう、素直にあの本当に神様は素晴らしい方だって、その受け取ればあの本当に与えてくださっているのが、それを素直に受け取るっていうことあのなんだなっていうのがすごく分かりました、感じました。で、この同じヨハネなんですけれども、他にもこうそのリシーブっていうことが書いてあって、そのヨハネの1章の16も英語では From the fullness of his grace we have all received one blessing after another、なんかそうよね、だから本当に、まあ、他の箇所もリシーブっていうのがいろいろあるんですけれども、本当に、うん、今こう振り返って、まあ、今もそういう不安というか、いろんなことが毎日起こってるんですけれども、そう本当にだから一日一日すごく変わる自分のなんか気持ちというか、本当になんかもうなんかすごくなんか胸がキューッとした、あの一週間もあればそれがちょっと収まって、こうなんて言うんでしょう、こうあのそういう重い気持ちがなくなって、あの神様ありがとうございますっていう、そういう日も続けば、で本当にこう本当にローラーコースターみたいな感じな毎日、ね、この毎日今もそうなんですけれども、でもやっぱりまたこの箇所を読んで、反省もそうですけれども、やっぱり本当にここにちゃんと書いてあるので、神様のそのパワーというか、そのリシーブというパワーですよね、それを忘れないように、あのまたこの毎日まだすごく大変ですけれども、うん、なんとかあの乗り越えるんですけれども、こうしてこう毎日をこうね、あの過ごしていくことができたらと思います。やっぱり今会社でもたくさんやっぱり大変で、そうなんか、まあ、人でなんか12月にも人が少しあの1人いなくなるというか、そのショートタームディサビリティというか、その手術であの 1ヶ月いなくなるんですけれども、でもそれでもすごく人手が足りないので、あ、じゃあどうしようかとかで、そのいろいろ祈りながら、あのなんて言うんですけど、こう提案というか神様に委ねてどうしたらいいかというか、まあでも最終的にはね、自分 の責任というか、やっぱりそのマネージャーなんで、どうやってその自分のデパートを この1ヶ月間動かしていくかっていうのがいろいろあって、すごく今もすごいなんか本当のことを言うと不安というか、まあね、なんか自分でいろいろ考えているんですけれども、まあそうですね、この神様にからリシーブというか、それを忘れないようにして、まあ、この1ヶ月間もまあいろいろあると思うんですけれども、やっていかないなとことですね。そしてまあ、仕事だけじゃないですけど、やっぱりね、家族のこととか、まあ、柔道も学校が今リモートも リモートと両方とも交代交代言ってるんですけれども、やっぱりもしかしたらまたリモートになるかもしれないというか、やっぱりその、ね、神戸でのケースがまた増えていると、もしかしたら学校がまたリモートになるかもしれないというのもあるので、まあ、そこもまた、そしてまたずっとフル、ね、100% リモートになると、やっぱりその仕事とか、まあそうですけど、まあ、いろいろそういう意味でまた自分が、ね、いろいろ考えたりとかしてしまうので、まあ、いろいろだからそういう意味で毎日違ってくるなと思うんですけど、でも、はい、まあ、そのためにも皆さんに仲に乗ってほしいんですけれども、まあ、はい、それだと、まあ、みんなと一緒に何かシェアできたらいいなと思います。すいません、なんか、あまりまとめられなかったんですけれども、まあ、今、こういう状況というか、はい、その中で、この、箇所をエレバーさん選びました。
はい、ありがとうございます。先週自分が14章から話して、イエス様がご自身が神様だということを強調されたということを話しましたけど、その続きなんですね。まだ大きな展開はなくて、イエス様が弟子たちに話していることの続きなんです。で、神様であるということ、あとその後にですね、まあ、玲子先生もノブさんも話したそのイエスはブドウの木だという話もその後出てきます。そして、弟子たちがイエス様を信じるから迫害に遭う、ひどい目に遭うよという、そういうイエス様が予告もしてらっしゃると同時に、イエス様がいなくなっても聖霊様が来るよということもみんなに知らせている。そういう中で今日の話っていうのは、まあ、簡単に言えば心配するなよっていう言い方にはなるんだけどそういう箇所なのかなと思います。弟子たちは本当自分たちもどんな目に遭うか分かんないという不安とか恐怖の中にいる。もしかしたら本当にイエス様が死ぬんだったら自分らも殺されるんじゃないかなっていう恐怖にあったかもしれないし、ユダはすでに裏切ってたし、もうどんな、ね、どこの誰にとユダが組んだのかも弟子たちは分かってなかったかもしれない。そういう中での話なんで、本当に切羽詰まってるどころか怖い気持ちにあったかもしれないというところで、イエス様が今日の箇所をおっしゃってるわけですよね。今まではこれあなた方は私の名によっては何も願わなかったっていうのは、さっき近くがゲットという言葉とレシーブの違いを言ったけど、ね、ゲットって言ったら自分の力で手に入れようとする、しんどい思いをしてでも手に入れる時にゲットという意味にも使えるんだけど、でも今日の聖書箇所を改めて見ると、自分の力で手に入れようとするのがゲットなのかなっていう。でレシーブっていうのはもうさっきの話でオファーされてる、もう差し出されてるものを自分たちが、まあ、ある意味ね、相手がイエス様であればハンボーというかね、謙虚な気持ちになって受け入れるかどうかという、そういうことかなと思います。まあ、聖書的な解釈をすればそんな感じなかなと思うんですけれども、じゃあね、今日も順番にここの画面の上から出てる順番に一言ずつあればお願いします。あやから。
はい、私もね、ちょうどこの前ね、この前っていうかね、2日前に似たようなことを考えていてね、前、ちかこさんに言ったフラワーエッセンスのね、無料相談の人の、ズームでの無料相談の、申し込んでたのね。それでね、ちょうどその日に、インターネットの、回線をインストールしてくれる人がね、うちに朝から来る予定だったんだけど、朝からちゃんと来てくれたんだけど、そしたら、結局インストールできないで帰ってたんだけどね、 でね、そういう風なインストールの人が来るっていう風なだけでも、もう朝からちゃんと私できるかなと思ってドキドキするんだよね。それでインストールできなかったら大丈夫かなっていう風な感じでドキドキするんだ。それでやっぱりその日ストレスで、それでその時にこう前にあること、前ちょっとした未来にあることをちゃんとそれがなるスムーズに運ぶかとかいうことがすごい気になるんだよね。でもそんなこと気にしても仕方がないようなことでも気になるんだ。でこうそれでその金曜日私すごくねストレス抱えたんだよね。で頭がこうなんていうの、そのことにとらわれてこうもやーっといつもしてるっていうか。でね、その日の夜にそのフラワーエッセンスの人にズームで会って、それでどういうことで今回エッセンスを考えてますかっていうふうな、エッセンス選ぶのに考えますかっていうので、いや実は今日こういうことがあって、ちょっとこう自分の未来にあることを考えるとすごく不安になり、ちょっとしたことでも不安になり、ちゃんとできるかなっていうふうに思うって言って、それで本当はこういうことなんて自分で何にもできないわけだから、よく委ねるっていうふうな言い方をするんだけど、それができなくて委ねられないっていう話をしていてね。でこういうふうなことって仕事とかでもやっぱりあって、ここちゃんとできるかな、あっちちゃんとできるかなっていうの、さっきのちかこさんの話なんだけどね。で委ねられない。でも案外、例えばこれビザとかグリーンカードの時だったんだけれども、ひささんが手伝ってくれてたじゃない。でひささんがこれでいいかって言ったら、よくわかんないから、いいよそれでって感じなんだよね。で自分がねのじゃなくて、手を離れて誰か信頼してる人の手に渡ってしまうと、私案外ね、いいですよってね感じになるんだ。だから各合唱団の人たちも役員の人たちでいてね、その役員の人たちがこれでいいですかっていうふうに言っていたら、結構ね、あ、いいですよっていうふうに任せるタイプなの。っていうことは信頼している人に任せられたらっていうか、やったら、そしたらもう全然なんか自分でいちいちチェックするっていう風なことではなく、自分に自信がないから、心配で仕方がないっていうこと、自分がやらなきゃいけないことが、ちゃんと自分ができるかっていう分野で心配で仕方がないっていう風なことになってるんだ。そうなんだ私と思って、要するに私自分に自信がなくてちゃんとできないと思ってるんだなと思ってたのね。それで そうかと思って、でも多かれ少なかれみんなそんなそういうところってあると思うから、だから自分で何かこう完璧にできるっていうことってないと思うしって思うんだ。でもまあ私はそれがこう結構なんていうの、自分にのその能力の自信のなさっていうところがあって、それでこうそれがこうすごいストレスになるっていうところがあると思ったの。だからそういうふうにして考えると、今日の聖書箇所の通りに、なるべくこうそういうふうなところを自覚して明け渡して、神様に明け渡して、わからないんですけれどもどうぞよろ、まあこんな感じにしたいんですけどどうぞよろしくってこう人に頼むような感じで言って、その結果をもらう方がいいんだろうなと思って、それでちょうど考えていて、それでその結果自分でいろいろ考えたりするけれども、うん、まあ、同じ、今言った同じようなことに、誰か信頼してる人に任せて、あとはよろしくっていうような感じで言う方がいいんだろうなって、こう、ちょうどこの金曜日に気づいて、それで、そういうふうにして、しようと思っていたところです。はい。じゃあ。
はい、ありがとうございます。 途中から入ってきたけど、でもほとんどミスってないと思うんで、じゃあ久々に中野さん。
ありがとうございます。聞こえます？まあ、そのゲットとレシーブっていう話で、まあ、タレントの話ありますよね、聖書で。で、こう、私の自分、よく教会とかでこう、自分のタレントを、タラントを生かすっていうのと、それはこう、神様から与えられてるんだと。で、なんかこう自分の中でこう、まあ、自分、まず自分のタレントがよくどういうのかっていうのもちょっとよく把握してないんですけども、こうなんかどうしてもゲットして、自分のタレントはこういうのがあるからこうしたいみたいなゲットをしちゃうんですけど、なんかこう自然体でこうなんかレシーブっていうのがなんかまあ長年こううまくできないっていうのがまあなのな悩みっていうか、なんていうんですかね、こうできてないなっていうのが自分の反省なんですけども、まあこうどうしたらこうなんていうんですかね、こうまずこう自分のタレントをゲットしないで、こうレシーブしてるんですけども、それがどういうタレントなのかっていうのと、それを自分で認めるっていうか、こうレコナイズするっていうのがこうステップがまだちょっとできてないなっていうのは、さっきまあお話聞いてて感じました。あとそれからまあこれはちょっとまあまあまあ、クリスチャンと関係ないんですけども、こう、まあ、こう、まあ、神戸に始まって、こう、まあ、世の中が変わっていったり、こう、なんていうんですかね、こう、なんか、自分がついていってないなっていうのをすごく感じて、最近。これは、まあ、年齢なのか、それとも、まあ、私だけじゃなくて、もう世の中の人はそう思ってるのかっていうところ、まあ皆さんも、ちょっと聞きたいな、どういう、なんていうんですか、経験あるのかな、この神戸が始まってからですけども、まあすごいスピードで、こう、いろんなことがやって、こう、やらなきゃなんないとか、あと、まあこう、例えば、Zoom とかでも、まあ、神戸の前っていうのは全くなかったです。まあ、ズームはこうできてますけども、まあ、こう、なんかこう、なんでこう、この時にこういう、まあ、神戸があって、まあ、それによってこう、なんて言いますかね、こう、なんかこう、断絶っていうのかな、なんかこう、これはどういう未来を、将来を神様がこう私たちに導いてるのかな、なんかこうすごい悪いイメージ、悪いこう、なんていうんですか、インプットしか入ってきてないんですけども、なんかこう、まあ、こう、神戸によってまずこう、コミュニケーションがこう、ズームになって、こう僕にとってあんまり、なんていうんですかね、あんまりフェイバリットな方法、コミュニケーションの方法ではないんで、それプラス、こう、なんていうの、社会全体で、こう、なんていうんですかね、こう、まあ、すごい、こういう新しい方法によって、まあ、こう、ベネフィットも受けてる人もいれば、なんかこう逆にこれによってなんかこう不利な方向に行く人もいるし、なんかすごいこうなんか大変ななんか試練を与えられて、こう まあ、自分でもついていけるかなっていうのと、これからどうなるんだろうっていう不安とか、あとこれってどういう神様のメッセージかなとか、そういうことを、考えてました。以上です。
はい、ありがとうございます。じゃあ、木地さん。
はい、いや、ちかこさんが英語でレシーブとゲットって言って、まあ、思い出したのが、ローリングストーンズのサティファクションって、音楽を思い出したんですけど、まあ、高校の時にすげえ大好きな曲だったんですけど、まあ、ミック・ジャガーもあの歌で、やっぱり、I can get no satisfaction, but I'm trying って言って、でも、サティスファクションできないと。やっぱりゲットっていうのは、そこで僕は考えたんだけど、ゲットっていうのはやっぱり、まあ、ミック・ジャガーもそうだと思うんだけど、自分で掴みたいと思ってると、そこに葛藤みたいなのが生まれて、結局は、ノーサティスファクションになっちゃうという、満足できない。ということを、まあ思ったんですけど、やっぱり英語ってすごいなとか、レシーブってやっぱり、本当に、なんていうか、自分でこう掴むんじゃなくて、もう与えられてるよって感じで、神様が、もう何もしなくていいんだよ、つって。もう与えられてるじゃん、つって。そんな感じで、レシーブっていうのは、あ、そうなんだな、とか思って。日本語ってやっぱりそういうなんか考えないじゃないですか。受け止めるって言ってなんか受けることになるって言ったらもらうことになるとかっていう意味もあるから、さっき近くさんが言ってた。だからなんかごっちゃ混ぜみたいになっちゃうけど、英語って本当クリアだなとか思って。で、やっぱね、自分もこの癌になってね、これ食事制限があるんですよね。やっぱり何食べたらダメとかっていうのが結構あるわけで。で、まあ、皆さんは別にいいんですよ。今自分自身がね、食べたいものがあるって思うわけですよね。これってやっぱゲットの精神なんだよね。食べたいものがあるって言って。何食いてえな、食いてえ、あれ食いてえって言ったら、やっぱ食えないわけですよね。まあこれは神さんもダメっていうのもあるかは、あるけれども。やっぱりね、これはですね、はっきり言って、ゲットはやっぱりダメなんですよ。でね、やっぱりレシーブされてるんです。もう、あなたは、こういうものを食べられるんだよ、つって。これがね、食べられるの何が不満なんですかっていう。ね、イスラエルの民は40日間マナだけで暮らしたわけですよ。マナっていうのはパンでしょ？その時肉とかそんなもの、天から降ってこない。ね。なんだ、フライドチキンとか。ね。だけども生かされてんだよね。生かされて40年間。それでイスラエルの民は自分の勝利の道、土地へと向かったと。そんなと比べちゃダメだけども、それを思うとね、本当わしの食事制限なんか変みたいなもんで、本当そういうことをちょっと考えたんですけどね、それもやっぱり神様から与えられているレシーブなんですよね、本当食事っていうもの。そういうことを私は思いました。で、これからも神様に感謝してですね、すべてが与えられているというレシーブ、これを心に思ってね、生きたいと思ってます。はい、以上です。
ありがとうございます。そうね、キリさんがローリングストーンズの曲を持ち出したんで、もう一歩深く突っ込みますと、 別の曲でね、You can't always get what you want って曲があって、日本語ではなぜか無常の世界っていう、ちょっと違うんじゃないかっていうタイトルついてるね。無常っていうのは情けがないっていう無常の世界。でもなんか詩を読んでるとそうでもなくて、そういう悲しそうな歌じゃなくて、あの、You can not always get what you want っていう、で、それを繰り返して、その後に、But if you try sometime, you get what you need って出るわけね。あの、だから、欲しいものはいつもゲットできるとは限らないけど、頑張ってれば必要なものは手に入るよっていう意味で、それがあの、サビになってて、これね、あの、ゴスペルのグループがそのサビのとこだけを使うことが時々がその頻繁じゃないんだけど、それ聞いたことあるんですね。その複数のグループが、そのインスピレーショナルなその集会とかで、あの、そういうゴスペルじゃなくても、そのクリスチャン曲も時々歌うようなグループが合間にそこのフレーズだけ入れたりね、そういうことがあって、あの、まあ、ゲットという言葉が入ってるんで、ちょっと誤解されやすいけど、でもそれに近いのかなと思います。あの、何が欲しいかっていう、よりも本当に神様がうちらに対して何が必要としてるかっていうことを本当に我々が謙虚に受け止めてるのかなっていうことだと思います。だからそこの結局 100% 自分であるかっていうことと、ほんのちょっとでも神様に委ねられるかどうかって大きな違いかなと思います。だからあのトーマス・エディソンもまあ信仰は持ってたって話だけど、彼のね、有名な言葉で、天才というのは、99% の努力と 1% の才能だっていう言い方をしてるんだけど、その才能って訳されてるところって、実はインスピレーションなんだよね。インスピレーションっていうのはもう、ひらめきとも訳される。だから日本語によっては、その、99% の努力と 1% のひらめきで、それが天才というものだって。でもあのもちろんその 99% の努力というのは人間の力なんだけど、このインスピレーションというのは外部から与えられるアイディアとか気持ちとか、だからそれがなかったらもう 99% のままってことだよね。あのそこの 1% がないから完成しないっていう、そういうのを考えるときに、なんかあの、人間は自分で 100% なりすぎてるんじゃないかなっていう、そうなろうとしすぎてる。もうほんの 1% でもいいから、もう神様にお譲りする。本当はもう 100% お譲りできた方がいいんだけど、ね、あの、全部自分でやっちゃおうとするから完璧になれない。で、それで、あの、ストラグルっていうかね、みんなしんどい思いをするのかなっていうような。まあ、あれね、あの、やっぱり神様の前では謙虚になれなきゃっていうことなのかなと思いました。その中原さんがおっしゃってたその今からの不安っていうのでね、自分ももちろん今後どうなるんだろうとか思って、自分の場合 IT だからいいだろうっていうような言われ方よくするんだけど、IT だって今からね、コンピューターも全部使い捨ての時代になっちゃってるから、そろそろ。直す必要がなくなってさ。で、セットアップもすごい簡単になって、どんどん自分の出る幕がなくなっていくんじゃないかなっていうような不安はもちろんあるしね。もう2ヶ月で自分も50になるし、50過ぎ、もちろん60ぐらいになっても IT のエンジニアやってる人いるけど、なんかね、ちょっと自分もそういう意味では、じゃあ不安じゃないかって絶対多少は不安はありますよ。うん。その、この世の中に対しても、不安はあるし、自分自身の今後に関しても不安はあるけど、なんかやっぱり何もせずに神様が何とかしてくれるやっていう、そういうのんきなあれじゃなくて、なんかやっぱりその委ねながら seek っていうかね、委ねながらあの探していかなきゃいけないのかなっていう、あの方向性変えて、ちょっとこっちの方が飯食えるからこの仕事始めようっていうのや、さっきのね、それこそ中原さんが言ってたタレントの話じゃなくなる、その反対のことを言っちゃうことになるよね。自分に向いてないかもしれないのに、今後はこれで、ね、こっちの方が食えるやとかいう感じで、あのどんどんそれに進んでいくっていう風になると、またそれはまた違うのかなとか思っちゃったりもするし、本当自分自身も今後いかに委ねられるかっていうのが 求められてるのかなと思います。そう、ね、ドイツのこともそうだし、あのいろんな学校の中でもね難しいことがあって、本当自分らの力だけじゃ何もできないなんてこともどんどん出てくると思うし、本当ね全ての面でいかにが狙えるかなっていうのを今まで以上に突きつけられてるような気がします。なんか他に皆さん付け加えることありますか？手を挙げてください。じゃあ他に皆さんありませんか？じゃあ近子最後に一言お祈りお願いします。
はい、愛する天の父様、今日も、こうして、みんなと分かち合う機会を持てたことを感謝します。そして久しぶりに、中原さんも、一緒に、こういう分かち合う機会が持てたので神様に感謝します。本当に今日は、みんなとこういろいろシェアできて、本当に、ありがとうございます。また、この1週間どうか一人一人の、生活、そしてまた、いろいろありますけれども、その中でも本当に神様にちゃん、本当にリシーブというかそのことを忘れずに、本当にまたこの1週間、無事に過ごせますように、導いてください。幸子さんも、日本から、帰ってくると思いますけれども、どうか、体と、またこっちまだ戻って、仕事があると思いますけれども、どうか、彼女の体を、持ちしてください。そして本当に、まだ本当にこの Thanksgiving の、明けてまたホリデーに、向かいますけれども、毎日ニュースでたくさんのまた神戸でのケースが、多くなってますので、本当に、またこれ以上、この広がらないように、そしてまたのワクチンがいろいろ今あの次のフェーズで、どうなるのか分かりませんけれども、早くも、少しでもそのワクチンで、特にフロントラインの人とか、その必要な人たちに、ちゃんと、回りますように、守ってください。で 私の両親も今こちらに来て、また明日日本に、旅立つというか帰りますけれども、そしてまた2週間、東京でコロンティーンしないといけません。どうか、その旅と、2人の、旅と、体も守ってください。本当に今、健康なので感謝します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。